ラジオドラマ絆よ悠久なれ、孫文と九州人。この番組は FM 福岡をキーステーションに、 FM 佐賀、 FM 長崎、 FM 熊本、 FM 大分、 FM 宮崎、 FM 鹿児島、以上7局ネットで放送します。
我是宋庆龄，我和中国革命的国父孙文结了婚。私、宋慶齢は中国革命の父孫文と結婚いたしました。夫孫文はその生涯のすべてを革命に捧げ、近代中国の礎となりました。しかし、私が夫から聞いた中国革命は思想の話、政治の話ではなく、心と心をつなぐ絆の物語でした。これは中国革命へ向かう孫文と、そこに躍動する九州人を描いた記録、そして孫文と九州人が結んだ絆が未来へとつながっていく物語です。
やっと日本に着いたな。
ああ。
見たところ、ここの港には私たちと同じ便髪の中国人がうろうろしている。これでは怪しまれることはないな。
新聞を買ってみよう。我々のことが出ているかもしれん。
私、孫文は暴動の首謀者として清朝政府より指名手配されている。1895年、私は清朝打倒を叫び、革命による蜂起を指令した。だが計画は事前に漏れ、失敗に終わった。政府に追われる身となった私は、同志の丁子良、陳小白とともに日本へ亡命した。
新聞に広東で暴動とあるが、我々の名前は出ていない。とりあえずこの国で我々は追われる心配はないということだ。それにしても、ここ神戸は中国人が多いな。
今年決着した戦争をきっかけに大量に留学生が入っている。
近代化に成功した日本に学ぼうということか。
長崎にも中国人は多いそうだ。
長崎ってどこにあるんだ。
九州だよ。日本の西だ。私は香港にいた。そこで私は革命の必要性を説き、華僑たちに資金援助を求めていた。
清朝を倒し、漢民族の新しい国家を建設しよう。我々は成し遂げられる。革命こそが我々に開かれた道だ。
あれが噂の孫文か。なんとも勇ましいことを言う。
親友を倒すなんてな。
まあ嘘つきだな。我々華僑から金をせしめるつもりだろうが。
資金調達はできそうかい。
ああ、ドクターカントリー、これはどうも。なかなか協力者は現れませんね。
だろうな。ところで、君に紹介したい男がいるんだが。
誰です？
ほら、パーティー会場の入り口にひょろんとした男がいるだろう。梅屋正吉と言ってね、 面白いやつなんだ。この香港で写真館を営んでいる日本人なんだが、まあ会って話してみるといい。きっと力になってくれる。
ありがとうございます。失礼します。
はい、
私孫文と申します。
おー、知っとうよ。
ぜひご相談したいことがあります。後日そちらへ伺わせてもらってよろしいですか。
よかよ。
ご相談の中身は革命の資金援助についてです。
よし、出そう。
あの、まだ何も説明してません。
面白い、すごい、援助する。
あ、説明させてください。
そう、じゃあどうぞ。
ここではなんですから、後日伺わせてほしいのです。
わかった、じゃあ店に来てくれ。
香港では同調してくれる華僑は少なかったが、日本人の梅や小吉が私に協力してくれそうだった。翌日私は彼の店を訪ねた。
失礼いたします。
おう、孫さん。
昨日の話をするために参りました。
せっかくやけん写真は撮らんね。
こっち座って。
は
これから活動するとに写真になった方がよかやろ。じゃあこっち見て、このレンズんとこば。
はい。
はい、撮れた。
あなたを紹介していただいたドクターカントリーは、あなたなら私の話を分かってくれるはずだと言いました。
はは、嬉しいね。
私が何をしようとしているか分かっていますか。
新朝政府は打ち壊すとやろ。
ええ、そうです。
すごかこと考えるばい。
私を助けてくれますか。
おいは長崎の人間やけんね、大伝助けるし大伝受け入れる。
長崎にはそんな気風がありますか。
あるよ。長崎は鎖国中の日本で唯一開かれた場所でね、土下な州でも町は受け入れとった。それに今こそ中国と日本は手羽結んで欧米に対抗せんばならんやろ。
そうです。アジア人の屈辱を注ぎ世界の人道を回復するのです。
それにはまず中国の革命ば成就させるってことやろ。
そうです、そうです。実は今広州で放棄することを目指して同志たちと慎重に準備をしているところです。失敗はできないので念入りに計画を練っているところです。
失敗ば恐れて土下んする。失敗やら大伝する。
いえ、一度の失敗で多くの死者が出ます。失敗はできません。
おいもね、今は苦言しとるけど、そらすごか失敗ばやらかしとるとよ。18の時にさ、凶作で作物の不足しとる朝鮮に米ば輸出して大儲けばしたとよ。やけん翌年も米ば大量に送ったら、その年の朝鮮は豊作でさ、そらもう大損した。大失敗やった。
失礼。
それからなんとか挽回ばしようと思ってね、こりゃーと思って鉱山開発に金ばつこうた。
成功しましたか。
失敗した。でやっぱ慣れんもんに手羽出したらいかんなーと思って、もともとうちは米を扱う商家やし、翌年は米相場に投機したよ。
それで成功したのですね。
失敗した。そこで成功しとったらこげなとこで商売しとらんて。
失敗してどうしたんです。
逃げた。そらね、長崎の実家には足腰の立たんくなるくらいの被害ば出してしもたけども、でもおいさえ生きとればいつでも挽回できる。
ドクターカントリーの言った通り、あなたは面白い人だ。
孫さん、あんたは兵をあげたらいい。おいはそいを財ばあげて支援ばすっけ。
ありがたい。
私の本格的な革命活動は彼の支援により始まった。武装蜂起に失敗して 同志と共に日本へ亡命した私は、梅屋小吉から手渡された金をもとにハワイ、アメリカ本土、ロンドンへと渡り、華僑たちに清朝政府打倒を訴え続けた。しかし思うような成果を得られず、1897年ロンドンから横浜へと渡った。横浜では同志たちと我ら革命組織の拠点をどこに作るか話し合われたが、決定には至らなかったため、より詳細なデータが集まるまで横浜の借家で一人身を隠していた。ある朝、誰か会いに来たと聞いたので、格子戸を開けると、庭で熊のようなひげ面の男がうろうろしていた。誰だこいつは。
ああ、孫先生の女はですか。
ん、
ああ、なんか朝早うからすまんです。ここに孫文中先生の女はでしょうか。孫先生は呼んでもないんでしょうか。
私が孫だ。
ああ、ここら失礼は、私宮崎虎蔵と申す者です。仲間には宮崎当店で通っております。あなたが孫先生ですか。
ええ、
私は先生の中国革命についての志はよく存じております。バッテンが詳しく内容は知らんとです。革命の趣旨、それにその方法、手段についてどがんお考えか、お聞かせ願いんでしょうか。
その言葉、君はどこの出身だ。
熊本の荒尾です。
熊本とはどこにあるんだ。
九州です。
九州か。
なんかおかしかですか。
いや、なんでもない。まあ、中に入りたまえ。
では失礼いたします。ではお聞かせいただきましょう。先生の革命の趣旨とは。
うん、まず皇帝や貴族ではなく人民が国を治めるのを原則とする。そのためには共和主義を取りたい。我が国の今の現状を見てほしい。抑圧の中で呼吸している多くの人民は、ほんの一握りの貴族と役人に何もかも絞り取られている。今すぐ革命を起こし、人民の目を開かせねばならん。
共和主義ですか。
我が国の人民には共和主義が合っているんだ。清朝の悪政が行き渡っていない地方を見てみるといい。彼らには自治の精神もあれば、自治の政治技術もある。これこそ共和主義のモデルだよ。今こそ志のある者が立ち上がり、己の活躍の場を勝ち取ることが必要なんだ。諸君らも我々を助けてほしい。この革命は中国人民を救うだけでなく、アジア人種が西欧列強の支配という屈辱を叩き潰し、人としての道を取り戻し、それを擁護することにもなる。我が国の革命を成し遂げてこそ、その他のアジアの様々な問題は解決していくんだ。どうしたんだ。
孫さん。
なんだ。
孫先生、孫先生、孫先生。
なんだい。
大アジアだ。でかい。
は、
あなたは私が会いたかった人だ。いや、私が会わなくてはならんかった人だ。
そうかい。
あ、ちょっと待っとってください。ちょっとまた来ますけど、待っとってください。
ああ。彼は私の話を聞いて泣き、大声を出して笑い、大きな図体を揺らして走り去った。しばらくすると誰かを連れて戻ってきた。連れてきたのは平山周という中国に通じたもので、これもまた福岡は安村出身の九州男であった。
孫さん、日本にはいつまで滞在するおつもりですか。
今革命活動の拠点をどこに置こうかと調査しているところですが、そこが固まれば雲南へ入って革命活動をしようと思っています。
それなんですが、実は香港には大量のスパイが入り込んでいて危ないらしいんです。
ええ、それは知っています。なので私はベトナムへ行って、そこから雲南入りしようと思っています。
私たちで話し合ったんですが、先生はしばらく日本に留まったらどうですか。
そうやんとです。実は我々の背後には犬飼剛という政治家や元陽社という国の有力者とつながる結社の面々があるのです。この人たちなら我々は支援してくれます。この人たちはあなたに紹介した方です。
君らの背後に私の支援者となる政治家がいるのか。
おる。革命に大きな力を与える。
うん。一つ聞いていいかな。
ああ。
その支援者たちは九州人かい。
は？
日本の維新は西の者が成し遂げたんだろう。
ああ。ご安心を。元陽社の面々は九州人ばかりでございます。
うん。しばらく日本に滞在しよう。よろしく頼むよ。
日本滞在を決めると、早速私は当店と平山に連れられて元陽社の面々に引き合わされることになった。部屋に通されると一癖も二癖もありそうな連中が私に噛みつきそうな目をしてずらりと並んでいた。
私は元陽社の初代社長平岡幸太郎と申す者です。孫君、我々は貴君の来訪を歓迎します。
こちらこそよろしくお願いいたします。
うちの社の者がいくつか貴君に尋ねたいことがあるようなんだ。答えてくれるかね。
答えられることでしたらお答えいたします。
私は福本と申す。質問にお答えいただきたい。
どうぞ。
新朝政府の役人の中にも今の国情を憂えていて、政権中枢に救う者どもを粛清して国の立て直しを図ろうとしている連中がいる。新朝政府を倒す革命ではなく、新朝政府の内部で改革をしようとしている連中のことだが、これはご存知か。
知っている。高優位の一派だ。
あなたは革命を歌うが、なぜ改革ではダメなのか。
なるほど。改革の方が革命より緩やかで死ぬ人間も少ないのかもしれない。だが260年以上の長きにわたって清は人民を押さえつけて統治してきたのだ。指導者を変えたところで仕組みが民主的に機能しない。革命でその仕組みを壊すしかない。
あなたは中国の人民であることに誇りを持っているというが、聞けば中国を出たらすぐに鞭髪を切ったそうじゃないか。幕末日本の侍は志があればこそそう簡単に曲げは切れなかったもんだ。中国を助けるより中国と絶縁した意味に取れる。
鞭髪は満州女真族の風習だ。女真族は我ら漢民族を支配し現在の清を建国した。その支配の証、従属の証としての鞭髪令だった。その清を革命によって打ち倒す我々はもちろん鞭髪は最初に切った。
今の国が民主的でないというが、中国には科挙制度があるだろう。あれは王族や貴族のみが国の舵取りを牛耳ってしまうことのないよう設けられた制度で、一般民衆でも試験に合格すれば役人に取り立てられるという、あれこそ民主的な仕組みではないか。
科挙とは一般民衆が役人になるための手段だが、そこを突破する庶民の秀才は良い国を作ろうという高い志があってのことではなく、単に特権階級を目指しているだけだ。役人になった者は庶民から搾取する側に回って政治の腐敗を進行させている。
中華と申すは文明の中心という意味であろうが、中国は古より巨大な文明を誇り、アジア全体に影響を与えてきた。近年日本は維新を成し遂げ近代国家となり、さらに大国清と戦争をして勝った。中国は日本の真似をして同じように力を得てアジアの名手になろうとしているのではないのか。
清はアヘン戦争以後列強からいいように蹂躙され瀕死の状態だ。私はもちろん維新を成し遂げた日本に憧れている。私が革命しかないというのは日本維新の鮮やかな成功を知っているからだ。
我々は日本と手をつなぎ、共にこのアジアから西洋の支配を一切駆逐したいと思っている。
それまで。いや孫さん、あなたの強い意志がよく伝わったよ。ありがとう。
いやよかった。さすがは第一級の革命家だ。
君は私をここに連れてきて何をさせたかったんだ。
トラゾー。
はい。
いい人間を連れてきてもらった。礼を言うよ。ああ、孫さん。私の名は、遠山満です。これからは、現用者が組織を挙げて、君を支援しよう。よろしく頼むよ。
ありがとうございます。
みんな依存はないな。
はい。はい、
よろしいな。
わかりました。
いやー面白かったぞ。孫さんはまるで諸葛孔明の子だった。いやーすごかった。
孫君、こいつは私の甥で内田良平という。これから君の世話をするだろうからよろしく頼むよ。
こちらこそよろしくお願いいたします。
それからしばらくは資金と同志集めに奔走した。
孫さん、一つ面白か話のあるとばってんよか。
なんだね。
最近フィリピンがスペインから独立しようと戦争をばしたでしょうが。
あ、
そのフィリピン独立戦争はアメリカがフィリピンに協力して勝利し、スペインば追っ払ったとよね。
ああ、しかしアメリカは勝利した後スペインに取って代わってフィリピンを領有しようとした。
そやんそやん。今アメリカは慈しみ深い同化っちゅういやらしか言葉ば使うてフィリピンばアメリカの土地にしようとしよる。
うん、新聞に出ていたね。
国家は新聞には出とらん話だい。フィリピン独立軍の大将が今腹心の部下ば日本に派遣して参謀本部の福島大佐ば窓口にして援助ば求めてきとる。
何？
援助っちゃアメリカば排除するための武器弾薬、それと兵士ば出してくれって言うとるとばってん。こうは中国革命の準備ばしよる我々と同じじゃなかったろうかねと思うてから。
そうだ、同じだよ。
平山の話によると日本政府もフィリピンからアメリカば排除したからしか。
武器を出すのか。
なんかどうも出すごた気配のあったよね。あと一押しで。あ、それで考えたぞって、我々の革命志士も協力する件って働きかけてみたどやんだろうかねと。
当店君、それだよ。
あ、
ナイスアイデアだ。君の言う通り、我々中国革命志士も協力する。この援助に関東の3万人の同志を投入してフィリピン独立を助けると言おう。それで日本政府には武器弾薬の手配を頼もう。もしフィリピン独立がうまくいかなかったとしても残った武器は我々の革命蜂起に回せるじゃないか。すごいアイデアだ。
なもうそこまでは言うとらんとばって。
よし、早速動いてくれ。
この話に当店と平山が動いた。すると犬飼が大いに賛同してくれて参謀総長へ話を通してくれた。結果フィリピン独立のために銃1万丁、弾丸500万発、散砲、機関銃といった武器弾薬を揃えてくれた。これらの武器はフィリピン独立を助けた後中国の革命蜂起に回す手はずとなった。1900年、私は日本に滞在し現用車の面々と2つの計画を進めていた。一つは中国国内で同志を集めること、もう一つは中国で実際に軍事行動を起こすことであった。私はその計画をさらに煮詰めようと香港に入った。そこで同志らと話し合いを終えるとシンガポールへ移動し、そこで当店内田と合流するようになっていた。ところがシンガポールに着くと予想外のことが起きていた。当店たちは改革派の暗殺を企てる者として イギリス警察に逮捕されていたのだった。私は留置場に入れられた彼らを助けようと方々を駆け回り、彼らの疑いを晴らし、やっと釈放させた。しかしその事件が原因で香港へ移動したとき、当店をはじめとする日本人志士一行は香港政庁の役人から退去通知を受けた。
今後5年間は香港の上陸を許可しない。
この日本人たちは治安など害しておりません。誰かが流したデマで誤って逮捕されたのです。もうその疑いは晴れているはずです。
即刻ここから退去せよ。
ここに来て私たちの計画が微妙にずれ始めた。
今しかなか。日本政府が我々の動きば気にかけ始めとる。今決行しよう。
日本に向かう船の中で会議をした時、我ら中国の革命家5人と当店ら日本の革命志士4人とで意見が真っ二つに割れた。今夜決起するべきだという日本人志士たちと、今夜の決起など無理だという私たち。私は先の事件から日本人志士たちが焦っているのだと思った。
今夜同志らと空論に乗り込んでそのまま内陸へ進む。今日本に帰ったらおそらくおったちゃん身動きの取れんごとなだけんこそ、今夜は逃したらいかん。今だ。今しかなか。
今夜決行などただ死にに行くようなものだ。全く意味がない。
ぬしゃ極みる能力の長度が、今が長ならあとはもっと長って。
無謀にも程がある。運に頼るだけの行動などやってはならん。
革命とか計算づくで行うもんじゃなか。必ず成功する計算のなってからやるもんなら、この先革命やらいつまでんできやせん。あんた頭のよかしとかもしれんが、そりゃ慎重すぎること言いよったら、おわもうこれよりあんたとは行動できん。
それなら今すぐこの船から飛び降りて死んでしまえばいいんだ。
ここで死ねんけん、内陸へ入って死ねていいよるとだい。
わざわざ上陸して死ぬこともない。
むしゃいつかそんでやつの臆病者になったつか。
臆病だと。私が命を惜しむ男ではないと知っているだろう。どんなつもりでそんなことを言う。私と当店のやり取りが激しくなったとき、皆船室を出ていき、とっくに二人だけとなっていた。私は泣いていた。当店も泣いていた。互いに何も話さなくなった。そうなったのは、それ以上何を言っても論は動かず、互いに罵り傷つけ合うことが分かっていたからだった。そのうち当店の方が船室を出ていった。眠れないでいた。大切な友とこんなにもすれ違い衝突する日が来るとは思わなかった。じっと天井を見つめたまま時が流れた。しばらく何もしないまま部屋にこもっていると、やがてノックの音がした。なんだ。
謝りに来た。君の言う通りだった。我々の案など到底実行できん。
どうした。
今看板ば歩いたら警官だらけだ。部屋の外にも通路にも会場にも警官の船が走っとる。さっきお前言うたつは暴言だった。
私の言う通りだったろ。
ああ。
私はいろんなところで革命を叫んできた。 私に害をなそうとする者の数だけは君とは比べ物にならない。方々で監視されてきたんだ。だから今がどんな状況下にあるのかはよくわかるんだよ。
確かにこの通りや。すまなかった。
おいおい、顔を上げてくれ。互いにみっともなく感情的な喧嘩だったが、革命のために命を投げようとする者同士の喧嘩だ。これも悪くない。さあウイスキーを一緒に飲もう。
ああ。
翌日、私は日本人志士5人を船室に呼び、これからの行動を協議した。その結果、平山は中国革命同士の陳小白と共に香港に滞在し、蜂起の準備を進める。同じく革命同士丁志亮は原用車の者たちと慶州入りし、山岳地帯に集めている兵士600人の指揮に当たる。私と当店は日本へ戻って兵器や資金、同志を集め中国に送り込むことにした。それでも準備が間に合わなければ現状のまま決起する。中国人志士と日本人志士との革命決起はここでようやくまとまった。
ラジオドラマ絆よ悠久なれ、孫文と九州人。
中国で義和団の乱が起こった。山東省にある秘密結社が凶作により飢えた庶民らを取り込みながら北京へ向けて進み始め、その道中破壊の限りを尽くした。中でも西洋的なものは全てが破壊のターゲットとなり、西洋人を殺害するまでにエスカレートした。
あれは西洋人だ、逃げたぞ。
ところがこの事態に清朝政府の保守派はあろうことかこれに便乗することを考え、西洋嫌いの西太后に助言し、中国に利権を持つ列強各国に宣戦布告させてしまった。その結果、イギリス、アメリカ、フランス、ポルトガル、ロシア、ドイツ、イタリア、日本など8カ国が軍隊を送った。私たちが革命蜂起を企てていた慶州は香港から少し北にある。日本へ戻るとすぐに慶州で待機している同志たちの様子を確認したが、武器と兵士が全く足りていなかった。そこへ突然朗報が届いた。日本の植民地となった台湾の総督児玉源太郎と後藤新平から協力を得られると聞き、私はすぐに台湾へと渡った。
総督がお待ちです。中へお通りください。
はい、失礼いたします。
いや、君が噂の孫一仙か。私が児玉源太郎だ。
はじめまして、孫文と申します。私と台湾総督児玉源太郎とをつないだのは青森出身の志士山田義政であった。内田良平と行動を共にしていた山田は、私が慶州蜂起を企てていると知ると自らのコネクションで児玉とつないでくれた。実は日本政府も南中国での影響力を高めておきたいと模索していた。私はこれを利用して武器を得ようと考えた。
清朝政府を倒したいのです。そのための準備は進んでいます。ぜひ武器弾薬の援助をお願いしたい。革命を成功させるには武器と弾薬が必要不可欠です。
うん、わしも維新によって幕府を倒した長州の出だ。 君らの情熱はよく理解できる。援助しよう。
ほう、ありがたい。で、どのくらい援助いただけますか。
どれだけの援助が欲しい。
多ければ多いほど。
では、二個師団分の武器ではどうかな。
二個師団分といえば、5000人以上もの武器の数だ。それだったら挙兵の準備は一挙に整う。
しかし、これは内密に頼むよ。
わかりました。本当に、ありがとうございます。
あと、条件がある。
何でしょう？
内陸に大量の武器を入れることは不可能なのだ。だから、武器を渡せるところまで出てきてほしい。
どこまで？
台湾の対岸にある港まで到達してくれれば、そこで武器を渡そう。慶州から300キロ離れているが、この地まで革命軍が進むことは可能だと思う。
300キロ、
いかがか。
つまり慶州からアモイ方面へ突き抜けろということですね。
そうだ。
わかりました。革命軍を台湾が望める港まで進ませましょう。
よろしい。
武器が手に入る手はずが整った。ここへ来てようやく放棄する気持ちを固めた。台湾の台北市に武装蜂起司令部を設置した私は、同志丁志良に宛てて暗号電報を打った。即刻決起せよ。丁志良はすぐに行動を開始した。慶州の三州殿というところに3ヶ月も潜んでいた革命浪人600名は有約して進軍した。その時点では小銃300と弾薬が900あるだけであったが、息が盛んであるとの報告が司令部にどんどんと入ってきた。三州殿一帯の住民の間には、革命軍には数万の兵とそれだけの兵器が揃っていると噂が広がっているらしく、それを真に受けた政府軍は怯えて三州殿一帯を包囲しているだけで、攻撃してくることはなかった。電報だ。アモイに向けて進軍せよと打て。私は丁司令に今のうちにアモイに進むよう命令すると、あちこちで散発的に政府軍と交戦し始めた。
撃て
ー。このような僻地の政府軍兵士は不安定な世情により、食事にありつけるという理由だけで政府軍に加わっている者も多かった。勇ましく声を上げ銃を撃ち放つ革命軍を見て、寝返ってくる政府軍兵士が何人も出た。そして、
清朝政府を倒す、これは正義の戦いである、我々は勝つ。
革命軍のあちこちで劇が飛ぶと、それを聞いた地元の農民たちも続々と革命軍に加わってきた。数日経つと革命軍の数は1万2万と膨れ上がっていた。しかし敗走する政府軍の武器を奪っても全く武器が足りていない。このままではやがて政府軍にこちらに武器が足りていないことに気づかれてしまう。アモイまで軍を持たせるためにも今武器が必要だった。東京にいる当店に電報を打ってほしい。
はい。
フィリピン独立に使おうとしていた武器弾薬大至急こちらに回してほしい。よろしく頼む。
では至急宮崎当店に。
革命軍はどうなっている。
革命軍は4府方向郷を進み、ただいま三田宿に到達しています。 アモイにだいぶ近づいているようですが、政府軍の反撃が激しくなったようです。
政府軍がこちらに武器がないことに気づいたかもしれん。アモイまでもうすぐだ。耐えてくれ。入れ。
ただいま台湾総督府より事務次官がお越しになられました。
ん？中へ通せ。
は。ではどうぞ。
失礼いたします。
何か。
では長官からの伝言をお伝えいたします。
うん。
台湾の地より即刻退去せよ。
何？
革命に協力している日本人はすぐに帰国すること。なお孫文氏はこの地に残り慶州蜂起の情勢を見守ることを許可する。無論日本政府には孫文氏はすでに台湾にはいないと報告する。
なんだそれは。武器を渡してくれる約束は。
武器は渡せなくなった。
なんだと。
日本の政権が変わった。10月19日新たに首相になった伊藤博文は前の首相とは方針が違っている。あなたと約束をした児玉総督は孫文の革命軍と接触すること、支援すること一切を禁じられた。武器の提供も許されない。
児玉さんが私を裏切ったのか。
児玉総督は最後まであなたを支援するつもりでいた。しかし伊藤首相は児玉総督が服従しないことも考え、自分の内閣の陸軍大臣に任命してしまったためどうにもならなくなった。
よし、犬飼だ。犬飼に電報を通。
は。
我々は放棄して連戦連勝。ただ武器弾薬が不足している。もし今銃2万丁野砲10門あれば広州全域を占領できる。この機を逃してはならない。犬飼先生の力で伊藤首相を説得していただきたい。朗報を待つ。
では撃ちます。
しかし結果は無残だった。首相の伊藤博文は誰の説得も跳ね返した。それどころか伊藤は私がまだ台湾にいると知り、憲兵隊まで送り込んで私の捜索をするように命を下した。
今三田地区にある革命軍は政府軍の猛反撃に遭っている模様です。
あとは当店のみが頼りだ。
宮崎当店氏より報が入りました。
来たか。
フィリピン独立のために用意していた武器はどこにもない。
は。
武器は消えている。だそうです。
ダメだ。前線にいる停止量に称したためよう。革命放棄は中止だ。これ以上粘っても犠牲者が増えるだけだ。
はい。
放棄して16日目、慶州放棄は失敗に終わった。私は台湾を退去した後横浜に隠れた。ずっと多くの同志を無駄に失ったショックから抜け出せずにいた。当店からの連絡も来なかった。はい。
電報が来ました。
誰だ。
日本人からですね。
当店か。
いえ、梅谷小吉という方です。
梅谷小吉。
はい。
読んでくれ。
君は兵を挙げたまえ、我は財を挙げて支援す。 君は兵を挙げたまえ、我は財を挙げて支援する。
今日のラジオドラマ、絆よ悠久なれ、孫文と九州人、第一章、中国革命への道、いかがでしたか？さて、次回放送の予告をどうぞ。
おう、そげんたい。その後結婚したったい。そうね、見合いんごたもんやね。ワイフ？うちのワイフはこっちには来とらん。長崎におる。
ちょっと小吉さん、結婚してもう6年ばい？6年経った今でも別居生活、恋で夫婦って言えるとでしょうか？いつになったら一緒に暮らせるとですか？一緒に過ごす気のあるとですか？
どこ行くとですか？まだ話の終わっとりません！
まあ、こげな調子で。いや、笑い事やなか。初めて会うたとき、特には、あ、梅や徳って言うとばってん。徳には、泥棒扱いばされたとばい。おいが、長崎に久しぶりに帰ったとは、米の相場で大失敗してから2年が過ぎた頃やった。
怪しい人がうちに。泥棒、泥棒。
え、おい、あんた。
おまわり呼びますよ。
なんぼや、自分のうちに入るとかそがいかんとか。
ここは私のうちば。
はあ、メイドさんか。
違う、ここ娘に決まっとる。
という何やら興味深い話が展開されそうですね。次回10月21日日曜日午後7時からの放送、第2章、君は兵を挙げたまえもお楽しみに。ラジオドラマ、絆よ悠久なれ、孫文と九州人、作演出阿久根智明、出演長渕幸俊、二橋康弘、山下明、八山治、三輪哲造、三原博、敦賀幸四郎、渡辺美穂。技術、内野明、小越守幸。企画、構成、作曲、大塚和彦。協力、ライトスタッフギルド。制作、著作は FM 福岡でした。なお、脚本は史実に基づいていますが、ストーリーはフィクションです。この番組は、FM 福岡をキーステーションに FM 佐賀、 FM 長崎、 FM 熊本、 FM 大分、 FM 宮崎、 FM 鹿児島。以上、7局ネットで放送しました。